恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、いつの時代どの地にあっても、あなたは揺るぎなく変わりなく私たち一人一人を見つめ、愛おしみ、そしてイエス・キリストの十字架の御救いをもって私たちをお救いくださり、山あり谷あり、うずくまっては傷つく私たちの傍らに、共にいてくださるので、今はお互い顔を合わせることができず、離れ離れではありますが、このイエス・キリストにある神の愛から、死もまた病も何者も引き離すことができないので、今日もハレルヤ、あなたのお名前をあがめます。ただ私たちは感情があるので、寂しいものは寂しいし、不安な時にはうずくまるので、神様が今週もお一人一人に寄り添ってくださって、あなたの大きな御翼を広げ、覆い隠し包んでくださるようにお願いします。祈られたように、医療従事者、ゴミ収集の方々、お役所の方々、またお店で生活必需品をお売りくださっている方や運送されている方などなどに、神様からの豊かな慈しみがあり、何としてもこの日本全世界のコロナウイルスが神様によって収束に向かいますように、またやがて日本では梅雨、暑い夏を迎えようとしていますが、願わくは劇的にこれがとどめられるようにお願いします。どうぞ教会の中で体調を弱りがちな、崩しがちな方々やご高齢の方々には、特に神様の癒しと支えがありますように。これから聖書をご一緒に見ますので、導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、改めましておはようございます。正面のカメラを見ればいいと聞いたんですが、あたかも皆さんが座っているかのようにしてお話ししたいと思いますが、今日3回目このように誰もいない礼拝堂で礼拝ですが、やっぱり3回目でも4回目でも寂しいものは寂しいですね。まあ、正志先生のところに礼拝の感想がいろいろ届いて、案外いいとか、テレビにつなぐと迫力があるとか、なんか寂しくないとか、臨場感があったとか、でそれはそれで嬉しいんですが、私の心にふと違う恐れと不安が、これも案外いいねが出発点で、こっちの方がいいかもになって、わざわざ行かなくても、うん、これがいいってなって、ついに誰も来なくなったということだけは勘弁してほしいと思うんですが、先日メールを受け取っている方々には、ある機関紙に書いてと言われた文章を送りました。それは、今は冬ごもり、これマイナスじゃない、黄金の春に向かう旅支度、コロナ後の世界に向かっての冬支度であると書きました。とは言っても、私たちは人間なので、上がったり落ち込んだり繰り返しではないでしょうか。まあ、ある方は親子でお菓子作り、ある方はちょっと工夫して家で、プチキャンプ場の感覚、多くの方はステイホームだから家の中の何十年来の整理、あれやこれや、案外気持ちよくてすっきりして浮き上がるのもいいと思います。で、私はといえば、何を血迷ったか、テレビの NHK で、筋トレの番組をやっていまして、筋肉は裏切らないとか、いやそりゃそうだよなと、それで腕立て伏せとか腹筋とか尋常でなくやりだしたところ、 家族からあなたは若くないんだからと言われて急にダウンしたんです。しょぼくれて庭に出たら教会員の人にいただいた鳥の巣、時々覗くんです、小さな穴。始終からはおいでになったかおいでになっていないか、旅館業のように時々蓋を開けて、いまだ始終からはいらっしゃらないと、ふっと後ろを向くと我が家の茶の間、まあ、たかだか数メーターなんです。もし私が鳥だったらここにはお宿にしないかなと、いかにもまじまじと取って食うような距離に、見えるところにつけてあるしと考えていたら、鳥が鳴いている声が聞こえて、鳥の言葉があると聞きましたので、なんだかもしやして情報交換してんじゃないかって、いやこの家の家主は朝に夕に帽子を深くかぶって真っ黒いサングラスをしてマスクをして、そして散歩する姿はいかにも怪しげで普通じゃない、やめた方がいいよって、そういう情報が出回ってるんじゃあるまいかと思ったりした瞬間に、アゲハチョウがですよ、時々ドラマで見るように私の周りをくるくるくるくる回り出したんです。なんか心が嬉しくなったというか温かくなって、勝手な解釈だと大丈夫だよって、あなたが思ってるほど人相悪くないよって、大丈夫だからって励まされたような気がしたんですが、何でもいいんです。皆さん、私たちは本当によく頑張って、この異常事態、家の中にこもってこもるのが仕事ですから、よくやっているんじゃないかなと思います。さあ今日は出エジプト記の7章の14節以降で、先日は第1の奇跡とつけたんですが、本当の奇跡は今日からのナイル川、命の源、エジプトの水、その他の水という水が地に変わるという奇跡なんですが、アウトラインは3つです。次お願いします。1つは、特に今の時期心のコントロールが肝心要でしょうって。いやこれはコロナウイルスに気をつけるんじゃないの。もう一つあります。コロナウイルスと心に気をつけてって。二つ目は、神様の段取りに従って順々とステップアップすればいいから、その時になったら来週、来月、まあ、いつ教会始めるかなって考えれば不安になるんですが、段取りがあるから、その地点に来たら大丈夫、神様がいつどこで何をどうするかをちゃんと手を引いてくださるんです。でその先には何があるか、こっちのシナリオをはるかに超えていますから、見たことない世界だな、まさか人生にこんな景色あるのって、今までもいくつも見ました。もう私の人生でも阪神淡路の大震災はテレビで始まって見たことなかったですよ。その後行きましたが、また最近の大雨でもその都度見たことない景色が、9年前の東日本大震災もそうでしたが、そして今回のコロナも、いくつ見たことのない世界を見てから天の御国に引き上げられるのでしょうか。じゃあまず第一、心のコントロール、今週1週間のポイントで14節、世界に君臨した自らを神とするかのようなファラオ王様、エジプトの心が問題です。どういう地位ですか？どれぐらい権力ありましたか？男ですか？女ですか？いつの時代ですか？そういうことも関心がないわけじゃないけど、人の心の堅くななことよって、これ人事じゃない。私たちもコロナのピリピリカリカリしてささくれだった時に、コロナに注意することも必要だけど、心に注意することも同じく必要ですね。じゃあご一緒に7章14節読みましょう、はい、主はモーセに言われた。ファラオの心は固く、民を去らせることを拒んでいる。これは王様だからじゃないんです。別の王様なら違う対応したかもしれないですよ。問題は神様が見つめているのは、これ強情という意味ですが、まあ石のように軽やかじゃないんです。重いんですよ。手こでも動かない。これ子供でも、女性でも、どんな立場の人でも、問題はどういう立場、どういう職業、どういう経歴じゃなくて、どういう心ですか？もう心は強情で、固くなで。さあ、 皆さん10の引用箇所を出していただくと、神様は心に注目していますので、心を見られる神様、ダビデという少年を2代目の王様に選んだ時、なんでどうしてもっと背の高い人いるのに、もっと屈強な王様らしい人がいるのに、いや、主は上辺ではなく心を見るよって、まあ、読みましょう。第一サムエル記16章7節、はい、主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を人が見るように見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。人が見るようには見ない。人は上辺に関心、見えるところに目が行きますから、神様は突き抜けて、どういう立場の人ですか、どういう資格の人ですか、どういうふうに人に言われている人ですか、どれくらい力ある人ですかでなく、全部突き抜けて直に心を見られる方なので、皆さん覚えてますか、新約聖書でマルタとマリアのお話を最近しました。兄弟姉妹ですけれども、まあマルタは食事作りが多分得意だったと思います。食事を作っているうちに足元すくわれて、イライラカリカリして心が良くなかったです。そしてマリアを批判して、でイエス様はどうしても必要なものはわずかですよ、いや一つだけですよ、マリアからそれを取り上げてはいけないと優しく諭された箇所の解説をしましたが、別にファラオ王様じゃなくても、名もなきお姉さんと妹でも、料理が上手ですか増えてですかじゃなくて、どういう心ですかがイエス様の関心事でありましたね。翻って自分の心を見ると、ひどい王だなと言ってられないです。私たちの心も、特にコロナの時期、コロナも悪魔のような顔をしているウイルスだって聞いてると思ったりしますが、コロナに乗じて人の心もこんなに汚かったって、こんなに自己中心だったって、こんなに思いやりなかった、こんなにささくれだっていたって、だからコロナと人の心に気をつけなければいけないですよ。イエス・キリストはなので、ファラオのためにも私たちのためにも、罪のないイエス・キリストが十字架で命を捨てる犠牲をもってお救いくださって、心にイエス様がおられるということ以上の極上はないですよ。幸いはないですよ。先週もアメリカで熱心なクリスチャンの女性のお医者さんが、コロナ、キリスト教の病院でしょうか、プリスピテリアンのホスピタルみたいに報道されていたので、そしたら自ら感染して、10日ぐらいでもう一回戻っていって、他のお医者さんが一生懸命やってるのにって、最後は命を落としてしまって、踊りも好きな、スポーツも好きな、そして老人ホームにボランティアもよく行ってるような、大きな損失だというニュースが全米でも日本にも流れてきていましたが、めくり返せば武漢でも最初のお医者さんだったかどうかわからないけど、今とんでもない伝染病が、これは大変なことではないかって言って政府に目がつけられて、最後は眼科のお医者さんだったと思いますが、クリスチャンだったようですね、命を落としました。一体コロナを収束するためにどれほどのお医者さんが命を捨てるんでしょうか。また早く、このワクチンか特効薬が出るといいなと思いますが、苦しんでかかって生還した人の血を取ると、その結晶から幾人かのかかっている重症の人を救うことができると、たくさんの人ではないけども、で視線をさまよって生還した人が自ら体を提供し、自分の血を使ってくださいと申し出ているというニュースも耳にしました。イエス・キリストにしかできないこと、罪のないイエス・キリストにしか、キリストだからできる十字架で命を捨てて、メスを入れて私たちの心に。だからコロナも注意だけど、心も注意です。まあ、コロナの注意はかなり行き渡ったじゃないかと思いますよ。いろんなところで距離を取っているし、 私もうっかりマスクを忘れてスーパーに行くと思って帽子でこう押さえたり、一週間ぶりに孫に昨日会いました。ところが誰が感染しててもおかしくないっていう報道なので、あんまり近づかちゃいけないかなと思ったけど、抱くとですね、抱いてから顔と顔と距離を離すってなかなか難しいですよ。背中を反るしかないんです。で、赤ちゃんが私を見たら私はあさっての方向を向くんですよ。目だけこっち向けてね。で、赤ちゃんが別の方を見たら私にじっと見るんですよ。まあ、これぐらい、まあ、随分身についてソーシャルディスタンスは保てないけどもなったかなって。じゃあコロナウイルスには差別とか怒りとか恐怖とか不安とか、そういう別の顔を持った恐るべき、これは疫病であるというのもうがった話だなって。皆さん、教会に次亜塩素酸水の機械2つ入ったんですが、地義にかなっていたんですが、なんだか台所が少し誰かが拭いたかなって、私がその上布水で拭いて、そしたら真っ黒っていうか鉛色になったんですよ。で、教会の人に聞いたら、ああこれは次亜塩素酸水というのは、まあ、いろんな油とか汚れを浮き上がらせるんですよって、へえと思ったんですね。コロナウイルスも人の心の深いところの、聖書は人は、まあ、上辺は装っても罪人ですよって、なので浮き上がらせるかなって。私は毎日散歩してるんですが、ある時散歩してびっくりしたんですよ。ちょっと離れたところで車がいきなりクラクションを、あれあの距離でなんでクラクション鳴らすかな、みんなイライラしてるかなって、長い間ビーって流してたんですね。これ人事じゃなく、みんなギリギリですから、危ない状態かなって飲食店に落書きしたり、あるいは人のため参考になると思ってまさか自分が感染すると思わなかったということを逐一報告したら、退院してきたらご近所の人から何からカニまで、もう信じられない中傷で、いや恐ろしいのはコロナも恐ろしいと思ったけど、人の心の恐ろしいことよって。命をかけて看護師さんとか病院の事務とかお医者さんがやっているのに、その子供に至るまで保育園に来ないでとか近寄らないでみたいな話を聞くと、人間って悲しい生き物だな、自分も含めてと思わざるを得ないんです。なので今週のテーマは20も出していただいて、神様は心に関心があるんだから、私たちも病そのものがどうなった、強くなったか弱くなったか、人が増えたか感染者が減ったかも関心があるけど、自分の心に関心を払って、心のコントロールがテーマです。箴言4章23読みましょう、はい、何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉を湧く。皆さん、人の心を見張るのも、コロナがどこまで蔓延したか見張るのも大事かもしれないけど、胃の一番は自分ですから、自己責任ですから、自分の心の状態、ちょっと家族に対して余裕、遊びなくなってきて、ちょっと危ないな、外に出て空気を吸って一息ついて、自分の感情に身を任せちゃいけないなとか、あるいは報道でも人の振りを見て我が振りを直すとか、見張るべきは自分の心、神様も見ていますから。しかしこれはコロナウイルスに限ったことではないんです。なんだか9年前の東日本大震災の時も似てるなって、私は他県に行くと福島県の人がなんか車のナンバー蹴られました、バックミラー傷つけられましたって、福島県に来ると原発のそばから住んでいた人ですか、そうじゃない人ですか、県外に避難した人ですか、残っている人ですか。コロナの別の顔は差別だ、分断だというけども、コロナでなくても人の心が同じなので、ファラオの時代も日本人もみんな一緒なので、だから根本的なキリストの十字架の犠牲の救いがあったわけですが、いやもっと言えばですよ、私たちは双葉郡というところにいましたが、双葉郡でも原子力発電所が立地している地域とその隣町の人でもまた軋轢があったって、数限りない亀裂でした、分断でした。 いやー、これは日本の最近のコロナとか9年前の東日本大震災の時だけですかって、そうじゃないですよ。沖縄の愛楽園って一回行ったことがありますが、八賀知島っていう確か島に4500人そこにハンセン氏病と今は言われる、まあ、皮膚病の方々が集まって、クリスチャンのとっても素晴らしいそこは療養所だったんですが、隣村の人に石投げられたりですよ、近寄っちゃいけないとかですよ、すっごいいじめがあったかと思いきや、隣村の人も沖縄本島に就職に行くと、あの人はあの島から来たんだからってクビになったりですよ、結婚しようと思ったら親族の果てでできなかったりですよ。だからそれは逆の立場になってみると、自分も加害者にもなるし、自分も被害者にもなるしだなって。もっと遡れば、長崎の原爆も広島も原爆も、だからみんな隠すようになったですよ。今のコロナもこんな風に誹謗中傷されるならみんな隠しますよ。やがて人の心の恐ろしいことよって、私被爆したんですって被害者なのに、あの人には近づかない場合うつるんだというデマがはびこったり、ことごとく結婚を反対されたり、まあ、人生が被爆したというだけでもう取り返しつかないことになる。いつの時代も同じ構造のめくるめくです。なのでもう一回アウトラインに出していただくと、ファラオって心固かったんだ、そして、強情だったんだ、石みたいだったんだって人のこと言ってる場合じゃない。今コロナのストレスの中で、私たちも家庭の中でご近所で心のコントロールに注意しましょう。二つ目、じゃあ自分の心の内をコントロールしたら次どうなりますか。神様の段取りに従ってですよ。まあ、ソ連は、ロシアは今コロナが蔓延しているというニュースで、まあ、独裁者のようなんですか、プーチン大統領の算段が、段取りが狂ったって、シナリオが狂ったって報道されていますが、まあ、大体政権が倒れるのはペストとか疫病の時だって歴史上言われるそうですが、前回神様のシナリオって話しましたが、神様のシナリオは、これはシナリオが狂うも何もないんです。王様がこれだけ頑なであるということは宣告承知で、段取りがありますよ。次のページに進むと、予想外だとか読みが違ったじゃないんです。段取りにはいつ誰がどこで何をどうしたが必ず台本にはあるんです。だからいつ誰が何をどうした、それはもう登場人物はモーセとアロンがファラオ王様の前で、誰がいつというのは礼拝してたか水浴びに来たか、どこでエジプトの命の源、水がなきゃ生きていけないの、ナイル川沿いにだから人々は住んで文明が育まれたのですから、ナイル川でいつどこで誰が何を、先日硬い杖がニョロニョロって蛇になってまた杖に戻った、あの杖でモーセも杖でどうした、これからこの水が血になる、この水どころか水路や池や貯水池やそして木や石の器の中の水といったら水全部血に変わるというね、このことを宣告するんだという段取りだったんです。へえ、そういう段取りだったんですかって。じゃあ15節読みましょうか。15節ご一緒に読みましょう。はい。あなたは朝ファラオのところへ行け、見よ、彼は水辺に出てくる。あなたはナイル川の岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったその杖を手に取り。皆さん、かなり昔ナイル川に行ったことありますけれども、まあ、大きなエジプトの命の源のところで、まあ、もしかしたら何かエジプトの宗教、神々への儀式でもやっていたか、それとも水浴びにしていたか、だからいつどこで誰が、ファラオが来ているエジプトの命の源の水浴びだか礼拝しているその時にそこに立って何をどうする、杖を手に取って、じゃあ16節から18節まで続けて読みましょう。はい。彼に言え、エジプト人の神主が私をあなたに遣わして言われました。 私の民を去らせ、彼らが荒野で私に仕えるようにせよと。しかしご覧ください、あなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう言われます、あなたは次のことによって私が主であることを知ると。ご覧ください、私は手に水を打ちます、すると水は地に変わり、ナイル川の死に、ナイル川は臭くなります。それでエジプト人はナイル川の水を飲むのに耐えられなくなります。皆さん、いつどこで誰が何をどうする、だからモーセとアロンがいて、それぞれ持っている手の、今から読みますが、アロンも杖を伸ばすことによって、モーセは水を叩くことによって、打つことによって、やがてエジプトの海は真っ二つにこの杖で分かれることになるんですが、この第一の奇跡ではもう水という水が地に変わり、魚は死に臭くなって飲み水がなくなるであろうということを、あらかじめ実物教育でナイル川に王が立った時に迫るように告げるのだという段取りでありました。皆さん、神様の段取りといえば、先ほどお話しした地や塩素酸水、実はエリムにつけてすごくいいって聞いたんですが、業者さんが何だか間違って注文したから、もう一つ買いませんかって来たらしくて、ケチな私は正志先生に、どれぐらい何本負けてくれんのって聞いたんですが、あんまり負けないなと思ったから、いらないんじゃないかと思ったんですが、もうちょっと負けるみたいなって、負けられると弱い私は、じゃあ買いましょうって買えたのは神様の段取りだったかなって。そしてコロナですから、教会ももちろん取りに来るけど、お迎えさんも取りに来るし、近所の人にも取りに来て、ああちょうどいい段取りの時につけたんだわって。さらには古いマスクというか、お医者さんとかなんかそういう人用のマスクが2箱出てきたかなって正先生に聞いて、じゃあそれ看護師さんと近くの病院に持ってきましょうって持って行ったら、まあそれは大した数じゃなかったんですが、喜ばれてよかったなって。そして1週間2週間経って、教会員同士もお互いに、なんか1時間電話しましたとか、いろんなことを聞いて、ああこれもそうなったらそうなったで耐えられないと思ったけど、電話で話したりお祈りしたり、いろんなことで気を紛らわしてますって、あこれもいい段取りだったかなって。さっきは人間の醜い面が浮き上がるみたいな話をしましたが、そういうニュースばっかりじゃないですよ。まあ、私はそういう悲しいニュースを聞いた時には、イエス・キリストならどうしたかな、どう思うかな、これが一つのチェックポイント。あ自分はだからそういう話に乗らないようにしようってブレーキになりますよ。二つ目は、逆の立場だったらどうしよう、私が感染しててもおかしくないんだから、私の家族が感染してても全然おかしくないんだから、私がもし看護師になっていったらどうだったかなとか置き換えてみると、理解ができるかなって。もう一つは、聖書の言葉に人の言葉をいちいち気にするなって、あんまり気にするなって、掘り起こしすぎるなって、これは自分の心の自由なので、まあ、この3つのチェックポイントでかなり深入りするのを防げるんじゃないかな。そして私たちの見つめるべきは、これは素晴らしい、これは良かったという点。先ほどアゲハチョウが私を励ましたかどうか、たまたま飛んでたかどうか知らないけれども、落ち込んでも上がれますよ。私いいニュースだなと思ったのは、ヨットの会社なのかテントの会社なのか、今自分たちにできることをいても立っても矢も立てもたまらずって言って、足りないと言われて防護服を、まあ、プロの業者のようには作れないけど素人じゃないですよ、どんどんどんどん作り始めて病院に寄付し始めてるって、いいニュースだなって。今どこの飲食店も2割ぐらいしか売り上げがないそうですが、自分の娘さんがかつて病院の NICU という特別な赤ちゃんを見る部屋で、もう視線をさまよって救われた、何かしたいということで、飲食店業ならできるおいしいお弁当をいっぱい作って病院にそれを差し入れしてるって、いやおいしかったですって、ああいい交流だなって。医療関係者避けた方がいいとか、うつると悪いとか言うんじゃなく、何かできることないかって、 あるところはマスクをどんどんどんどん作り始め、教会員でも何人かの方が作って置いてくださったり、伝道師が送ってくださったり、結構皆さん持って行ってくださって、あ、これも地域でも、またマスクを集めてる地域もあるって、病院に送ろうじゃないかって、いや素晴らしいなって。また先週はどこぞのホテルか旅館がお医者さん医療関係者は無料で泊めますってやったら、そのニュースが流れたせいか、そのホテルを支えようってどんどんどんどん義援金が来てですよ、もっと延長しますと、医療関係の皆様命を張ってくださって私たちのためご苦労様です、ありがとうございます、いつでも無料でお泊まりください、多くの方の温かい志のご支援によって無料ですって、いや、いいニュースがありますよ。こういうニュースを聞くと、なんだかささくれだって心殺伐として、出口があるんだかないんだかわからないようなこのコロナの災害の中でも大丈夫じゃないかって、アゲハチョウじゃないけど、これは素晴らしいじゃないかって、神様のちゃんと段取りがあって、シナリオは何にも狂っていないんじゃないかって。さあ、そうすると最後のポイント、もう一回アウトラインを出していただくと、自分の心を見張って気をつけて、内側に気をつけて進めば、神様の次はこれ、次はこれ、次これやったらいいよって段取りが一つ一つ、手取り足取り作業が見えてきて、あの人に電話してみよう、あの人に手紙書いてみよう、でその先、その先は全く思ったことも考えたことも思いついたことも見たことのない世界が広がっているんですよって。じゃあ20節から25節まで見ましょうか。まず20節、モーセとアロンは神様が命じて王様の前で宣言した通りに、その後杖を用いて行ったところ、どうなったか。ナイル川は血に変わって、たまらず死んだ魚が臭くなって揚げられて、見たことのないエジプトの世界に冠たる国の風景景色になったですよ。20節読みましょう、はい、モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。モーセはファラオとその家臣たちの目の前で杖を上げ、ナイルの川の水を打った。するとナイル川の水はすべて血に変わった。ちょっとありえないですね、ちょっと信じられないですね。映画ではどういうふうにこれを描写していたか。21節読みましょう。魚は死んで臭くなって飲み水がなくなるのは当然ですよ。21節、はい、ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなり、エジプト人はナイル川の水を飲めなくなった。エジプト全土にわたって血があった。もちろんこういう景色に、少し似た景色にならないわけでもないとも聞きます。例えばナイル川に限らないんですが、赤い藻が異常発生、大発生すると、まあ日本でも沖縄の海とか、そこに苔とか大発生したり、高温になったり、微生物が多量発生するとサンゴが次々死んだりすることはないわけじゃないようですが、赤い藻の異常発生でとか、あるいは川底の土に日本では大雨が降ったり、こちらでは雨季になったりすると赤土の土砂が大量に川底に流入すると真っ赤に見えたり、またそうすると微生物が大発生して水の中の環境のストレスによって魚が次々連鎖して死んでいったりということは、別に奇跡と言わなくてもないわけじゃないそうで、この2つが同時に起こったとしたらとか、まあそういう解釈もする人がいるかも分かりませんが、これはそのまんま奇跡として、先ほど読んだように水路や貯水池や普通の池や、あるいは器の中の水まで次々に血に変わるというんですから。ところでここであがいた呪法師たちは魔術を使って22節を行った。もうこれトリックか、あるいは赤に変わりそうな水をそういうふうに見せたか。いや、国中の水が全部赤くなっていたなら白い水なかったんじゃないのって
イスラエル民族のところだけは飲み水があったとしたら、そこから持ってきて色でも染めたか知りませんけれども、まあ、こういうふうにあがいたという記録読みましょう。はい、しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。本当に固いファラオの心よ。彼は家に閉じこもり、そして心を固くなにした。呪法師たちも同じことをやったのを見て、これ7日間続いたように読めるんですね。23、24読みましょう。はい、ファラオは身を翻して自分の家に入り、このことにも心を向けなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイル川の周辺を掘った。ナイル川の水が飲めなかったからである。だって飲み水が全部地に変わったので土掘るしかないですよ。そして土を掘って飲み水を探して7日間25節読みましょう。はい、主がナイル川を打たれてから7日が満ちた。で、8章に入るともう別の奇跡ですから、まあ私たちも最近、去年は台風19号でしたっけ、忘れましたか、大雨でこの辺も長い間断水して、教会も水がなきゃ生きていけないので、教会に泊まった人もいるし、ポリカンを持って毎日取りに来た方もいるし、あの時も大変でした。エジプトも土掘って水を汲んで命をつなぐほかなかったんですね。いやー、こんなしてエジプトは水があるから豊かな文明を育んだと思ったら、その命の源が打たれて、魚は浮き上がって臭くてしょうがなくて水がなくて、今日明日のことですから、まさか一瞬にしてこんな景色になって、王様から下々に至るまでみんなが浴びるようにこの景色の中に置かれるとはって。皆さん、私たちは人生で、ある人は戦争、ある人は疫病、ある人は大地震、ある人は火事、大雨、まあ、見たことのない景色、見たことのない風景に出会わないとも限らないんですけれど、ここで私が言いたいのは、最後の引用箇所、文章にも載せましたけど、黄金の身ごもりの最後にこれを書きましたが、愛歌の中に意味もなくと、新改訳聖書の一番新しいのを訳したんですが、17年版の訳にあえてしました。愛歌3章33節悲しみの預言者と言われたエレミアが、国破れて山がありで国を失って悩み苦しみ泣きながら、しかし神様への信頼を歌った歌、読みましょう。はい、主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。皆さん、意味もなくただ悩まそう、ただ苦しめようという神ではないですよ。私が今あの文章を書きながら静かに思ったのは、ガリラヤから世界へって、私がかつて双葉郡に教会があった時に、あ、これこの教会の大きな道筋というか方向性というか思って掲げたんですね。で、それは宣教師を派遣する教会になったらいいじゃないか、宣教師によって、宣教師の奥さんも日本で亡くなって、それで生まれた教会だものって、それ間違ってなかったと思います。しかし9年前の大震災で、まあ私たちはガリラヤから世界へって、こういうこともつながってたのって、食うものにこと書いて寝る場所を日ごと探して、心も体もボロボロになったと思って、あの人この人、あの外国人、このメディア、そしてドイツ人、いろんな人に支援物資が届いて、そしてたどり着いた先はこの土地で、翼の教会が立ち、エリムの建物が立ち、やったこともない活動カフェを行ってみたり、ここで出会った大事な方々、あの人この人ともここに来たから出会った、また英語を教えているアンドリューともその先出会った。へえ、なんという、これはガリラヤから世界へって、こんな世界見たこともなかった。 30歳の頃本当にそう思ってガリラヤから世界に行って標榜はしたけれども、見たこともない世界を今ガリラヤから世界を見ているとは思ったんです。ところがそれで終わらないじゃないかって、今新たなガリラヤから世界の第3幕か第4幕か知らないけれども、この震災によってバラバラになった人々のために、何度も言いますけれども、礼拝の同時中継へ教会の方に人肌脱いでいただいて、コツコツコツコツやっていって、そしてコロナで炸裂してしまったら、それがことのほか用いられて、まあいろんな反応があり、まあ見たこともない世界で、だからこの方がいい、もう教会に行かなくていい、そしてついに誰も集まらない教会になった、コロナ教会になったって言ったのでは泣きますけれども、そうじゃなくて、海外の人からも、海外に住んでいる日本人からも、クリスチャンでない方からも、クリスチャンからも、またこんな立場の方からも、そういう人からも、こんなに反応があるとは思わなかった。これもまたふと気がつけば、ガリラヤから世界の神様の一幕でしたかって。そういえば9年前の東日本大震災の直後、私たちのふるさとに一人で確か帰った時に、なんだこの風景は、創世記の失楽園だって。本当に一っ子一人もいないと思って、神様がアダムとエバその子供たちの夫婦喧嘩や、また嫉妬や、ついには人殺しや、もう住む資格がないと追い出された失楽園、なんかそういうふうにも見えなくもないなと思って、動物たちが自由に交通事故も恐れずに走り回ったり駆け巡ったり、不思議な風景エポックだなって、見たことない世界だなと一瞬思ったんです。で今回も、まあ、文章にも書きましたけれども、あんなに観光、環境といっても、なかなかこう地球寿命が危ないぞといったのが、数週間で PM2.5 が劇的に下がって、大気汚染がすごく原点回帰しているようなとか、あるいはガンジス川とかいろんな川側の、汚れた汚染がみるみるきれいになって、魚に優しい水の流れになったとか、あ、地球は今癒しの時を思わず知らず人間がストップしたことによって持っているのかなと、見たことのない世界だと、こんなことは見たことのない光景だったと。私が撮っている新聞に菅三淳さんという大学教授の方、時々いろんな人の悩みに答えて、クリスチャンですが、今回もよく引用する呼ぶ記を引用して、子供を亡くされた方に、彼も息子さんを亡くしたのですから、まあ、70歳を超えて悲しみとか痛みは消えないけれども、今はこう思ってるって、クリスチャンですから、この世界じゃない世界、まあ、天国ですよ。見たことのない、まだ見ることのない、死んでみなければ見れない世界、いまだ見たことのない世界を見つめながら、そこで息子と会えるという、悲しいけれども希望をたたえながら、今は待ち時間だと。あ、ごめんなさい、今回引用していたのは伝道者の書でした、すいませんね。あ、ごめんなさいね、あ、ここじゃなくて呼ぶ記も引用していました。私の生まれてきた日は呪われよと、父親である自分はいない方がよかったんだと思うこともあるけれども、伝道者の参照の中に、泣くのに時があり笑うのに時がある、そして今私は待ち時間の時を過ごしているのだ、あと地上で何十年かわからないけど、やがての見たことのない世界の時を待ち望みながら、今痛みと悲しみをたたえつつも、待合室でのような時を過ごしているんだって。さあ、もう一回アウトラインを出していただいて、今日は第3回目の誰もいない礼拝堂からの礼拝の中で、この1週間私たちはコロナにも気をつけて、ソーシャルディスタンスも気をつけますけれども、心を見張って、神様は心を見つめているので、コントロール、ハンドリング注意しましょう。そしたら来週は来週、困ったらこうしたらいいよ、思わぬことになったらこうしたらいいよ、 神様が段取りをちゃんと持ってますから。で、その先に希望はありますか？ありますよ。最後は天国ですが、この地上でも見たことのない世界だって。ガリレアから世界では信じてはいたけども、こういう景色もあったのって、良いことがたくさん生まれると希望を持って歩んでいきたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は出エジプト記、本当に心強情だなというファラオは私たちの心と重なるので、コロナも気をつけますが、不安とか恐れとか怒りとか差別とか、そういう人間の醜い罪の性質をあぶり出すコロナのもたらす心を警戒しながら、だからイエス様が救ってくださったので、イエス様ならどう思うかな、どうしたかな、自分が相手だったらやっぱり理解できるよな、自分も含めて人はいろんなことを言うものだからあんまり気にしなくていいかな、そして先々のことを取り込んで必要以上に落ち込むことがなく、ちゃんと段取りがありますから、いつどこで誰が何を、モーセは杖を用いて、そしてこうするのだと神様のご指示を受けたら、あ、このことならできる、あの人と電話で会話できる、あるいは CD を届けてあげることもできる、手紙書くこともできる、お祈りすることができる、自分にできる段取りを示していただいて、良いことに励みましょう。御霊がもたらす9つの実、愛とか喜びとか平安とか善意とか親切とか柔和とか自制とか、良きものを育む冬ごもりの黄金の時にしましょう。そして最終的には本当に自分のシナリオを超えた、これは見たこともない世界だの中で、心震えながら、なんという神様だ、ここまで先読みして神様は私の人生を置いてくださったのかと、そうなりますから、必ずなりますから、絶対なりますから、どんな時も信じて天を仰いで、がっかりしないで前進しましょう。ピアノを大きくしていただきます。それぞれ家庭で声を出せる人は自分の部屋で、もちろん黙祷でもいいです。医療関係者のために、またそれぞれ必要不可欠な仕事に従事している方々のため、そのご家族のため、この日本の国のため、世界のため、教会のため、あの人この人のため、私たちの大事な家族のため、自分自身のため、心のため、お祈りを捧げたいと思います。そしてやがてこの教会も良い時にもう一回復活して、みんなが一緒に集って爆発して、そしてエリムもオープンして、すこぶる用いられていくように、心を合わせて、離れ離れですがつながれているので、天に引き上げられるので、それではしばらくご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、今日も誰もいない3回目の礼拝ですが、ここにみんないます。みんな家庭で身を正し、襟を正して、つながれていますので、何者も引き剥がすことができないので感謝します。神様、コロナをとどめてください。何としても収束に向かうように、亡くなる人が一人でも減るようにお願いします。世界中、またこの国で医療関係者、従事者、また必要な働きをしている方々、そのご家族に、また感染してしまった方とそのご家族に、恐怖を超えて神様の温かなぬくもりが包み届きますように、私たちも互いに励まし合い、 お祈りし合い、必要なことを示されて、お互いに、支え合うことができるように、この冬ごもりがかえって麗しい期間となるように導いてください。あなたを信頼します。エリムも教会も復活を信じます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、離れ離れでもつながっています。遠くにいてもつながっています。あなたは本当に薄皮を剥ぐように、時には思いっきりページをめくって、信じられない世界だというところに二段飛び三段飛びでジャンプをさせてくださるので感謝します。私たちは今寂しいし、悲しい心、痛みの心、恐れもありますが、同時につながっています。このようにインターネットでつながる境遇も神様の万端の段取り、順番でした。なのでやがて私たちは復活します。どうぞ一人一人を祝福し、遠いところにいる方も祝福し、私たちに神様のさらなる景色を見せてください。私と同じ言葉でそれぞれのご家庭で、私の後に続いてお祈りを捧げましょう。天のお父様、すべてのことを感謝します。天を仰ぎ、あなたを信じ前進します。私の心をイエス様の心で包んでください。できることをお示しください。神様の未来が待っていることを信じて歩みますから、強めてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。